画家に見る144000話金城真弘
前回12月2日の安息日に私は画家の学びをいたしました。まああらすじを話しました。画家は非常に難しいんですが、だんだん面白くなってきました。ヨハネ黙示録の研究と合わせて、実に素晴らしい予言の書であることを知りました。聖書は人類に対するラブレターであります。特に画家書はそうですね。ラブレター、思い出しますが、私の友人がね、もうそのラブレターをやり取りしてた、そのラブレターがスーツケースいっぱい手紙が残されたのを見せられたことがあります。まあ男と女の出会い、ソロモンは不思議なことが3つある、いや4つあると言ってね、男が女に会う道と言っています、箴言に。でパウロもこの結婚のこと、これはキリストとそして花嫁のある教会のことを表してるんですが、これは奥義と言ってますね。そうで画家はヘブル語でシールハッシーリハッシーリムと言うそうです。シールハッシーリム、花婿キリストと花嫁キリストの関係を比喩的に、そして象徴的に、表現した予言の書であるということ。これはキリストの十字架から始まって、そしてキリストの再臨まで描いております。特にキリストの再臨を迎える今日の私たちの教会のことを描いています。ですから今日は画家に見る14万4千人について学んでみたいと思います。これはキリスト教会史の予言である。このことはマリアン・ベリーさんという黙示録ダニエル書の研究、画家書の研究家であったマリアン・ベリーさん以外にこれほど予言の書として、素晴らしい釈義をしている人はいないんじゃないかと思いますね。さて、黙示録19章の7節から9節見ると、私たちは喜び楽しみ神をあがめまつろう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。彼女は光り輝く汚れのない麻布の衣を着ることを許された。この麻布の衣は生徒たちの正しい行いである。それから御使いは言った。書き記せ、子羊の婚宴に招かれた者は幸いである。そう。この、子羊の婚姻と、これ婚姻と言うと結婚式。子羊の婚宴と、これ二つ区別されていますね。そう。イエス様、おっしゃいました。弟子たちに、私はあなた方のために場所を用意しに行く。場所の用意ができたならば、また来るとおっしゃった。そう。その場所、口語訳では場所の用意と言ってますが、英語ではマンションができたら、あるいは住まいができたら、 花婿キリストと花嫁キリストと一緒に永遠に住む住まいができたら迎えに来るとおっしゃったんですね。で、花婿イエス・キリストは現在は天の至聖所で特別な準備をなさっています。どんな特別な準備かと言いますと、これこの前この間も見せましたが、大総統下巻の142ページにダニエル 8-14 の聖女の清めと、それから聖女の元に来る、至聖所に来る、come、英語で come という言葉を全部使ってます。来る、来られると日本語で書いてる。全部 come です。来る。ダニエル 8-14 の至聖所に来るということと、それからダニエル 7-13 に、裁きの座に来るということと、それからマラキ 3-23 節に、その宮に来る、来られるということと、それからマタイ25章の住人の乙女が結婚式に来るということ、カム。これはみんな同じ事件であること、エレン・ホワイトは言っています。そう。群れが必要としているのは、現代の真理である。その時代、その時代に現代の真理が与えられてきましたが、もう最後の時代の我々に現代の真理が与えられている。これは三天使の使命であり、三天使の使命は至聖所に人々の心を向ける。ここですね。ここでもない、外庭でもない、聖所でもない、至聖所に人々の心を向けるのが現代の真理です。そう。第三天使の使命、第三天使は、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける、あるいはイエスの信仰を持ち続ける聖徒の忍耐があると言ってメッセージを終わっている。彼はこの言葉を繰り返したときに天の聖女を指さした。このメッセージを信じるすべての者の心は至聖女に向けられなければならないと言うんです。そう、これがセブンスでアドベンチストが存在する理由です。大総統下巻の119ページに。ところで皆さんね、大総統はもう本当によく何回も何回も繰り返して読んでください。メッサイニック10の牧師がね、あれは素晴らしい本ですって。セミナーに使いたいですから30冊送ってくださいと言ってきました。我々に与えられているこんな素晴らしい大総統の本、我々セブンス・デ・アドベンチストは精通しているだろうか。大総統原画119ページ、聖書の中で他のどの聖句よりも再臨信仰の基礎であり、基礎であり中心的な柱であったものは2300の夕と朝の間である、つまり2300日たって、それから聖女は清められてその正しい状態に復するという、この言葉が再臨信仰の我々の教会の土台であり、あるところでは土台という言葉を使っています。基礎であり大黒柱であるんですね。だけれども今日のセブンス・デー・ アドベンチストは、死聖所における憐れみ深い大祭司イエス・キリストのことを語っているだろうか。あるいは、プロテスタント諸教会みたいな同じようなことを語っているだろうか。現代の真理は、死聖所に指さす第三天使の使命とありましたね。画家の一番最後の言葉と黙示録の一番最後の言葉比べてみると面白いです。この間もちょっと言いました。画家書の 8-14、 これ画家書と言わなくていいね。画家 8-14 は、我が愛する者よ、急いでください。芳しい山々の上でカモシカのように、またオジカのようになってくださいという意味は、シカ、オジカ、これは予言の言葉、予言の言葉に従って、愛する者よ、急いでくださいと、花嫁はやっと愛に目覚めて主よ来たりましたと言ってるんですね。で、黙示録の最後に同じような言葉が書いてます。花嫁は言う、御霊も花嫁も共に言った、来たりませ。すると花婿イエス・キリストが応答する。これが最後ですね。これらのことを証しする方が仰せになる、しかり私はすぐに来る。そう、黙示録と画家は同じですね。で、今日は、その、画家書に見る、その、144,000、現代の真理たくさんありますが、そのうちの144,000人について学んでみたいと思います。144,000人のことについてね、黙示録に2箇所あります。7章と、西地十四の14章。2箇所に144,000ということが出てきます。黙示録16章ね、これは山と岩とに、これは悪人の言葉です。山と岩とに向かっていった、岩なるキリスト救い主を知らない悪人たちは、山と岩とに向かって、さあ我々はおごって御座にいます方の御顔と子羊の怒りとからかくまってくれ、御怒りの大いなる日がすでに来たのだ、誰がその前に立つことができようか。これはイエス・キリストの再臨の光景です。誰がその栄光の前に立つことができようか。答えが7章に書いていて、144,000人の人たちが恩恵感が終了して、天に中保者がいなくなるとき、彼らは大いなる悩み、大患難を通過して、死なないで、死を経験しないで、生きて花婿イエス様を迎える人たちなんですね。で、もう一つは、黙示録13章に、ここにもまた質問があって、14章に答えがあります。怪獣というと、海から登ってきた獣。僕は怪獣と呼んでますが、怪獣が致命的な傷が完全に治って、全世界の人々を支配するときの質問があります。13章の4節。どんな質問かというと、竜がその権威を獣に与えたので、さらにその獣を拝んでいった。誰がこの獣に匹敵し得ようか。誰がこれと戦うことができようか。これは、この獣は、1798年に一度致命的な傷を受けたローマ宝鏡である。ナポレオンによってね。その傷が完全に治って、 全世界を支配する。これに匹敵しうるものは誰か、これと戦うことが誰ができるか、その答えが14章に書いてある。144,000。2回ね、黙示録に書いてます。で、144,000という数字は画家にはないんですが、印された民のことが書いてます。画家の8章の6節、私はあなたの心において印のようにし、あなたの腕において印のようにしてくださいと花嫁が言ってるんですね。心というと、ここです。ここじゃない。ここ。だから、黙示録は、実に科学的なことを言ってますね。私たちの神の心の額に、私たちが印を押してしまうまでは、地と海と木とを損なってはならない。そう。で、7章の4節。印を押された者の数を聞いたら、144,000と出てくる。だから画家の心に印してくださいということと、黙示録の額に印してください、これは同じことを表していますね。そう、印するということはもう公式に承認するとか、あるいは保証するとか、あるいは完成の意味があります。これ聖書では聖霊による証印といって、エペソ1章の13節、4章の30節に書いてあります。この各時代聖霊によって神の印が押されてきましたが、特に生きて死を迎える最後の民、完成された最後の民、これのことを特別に画家でも、それから黙示録でも言ってるんですね。霊感の文から読んでみましょう。初代文集193ページ、私はまたエレン・ホワイトの言葉、悩みの時に聖女に大祭司がおられないで、神の御前に生きるためには、どのような状態でなければならないかを悟っていない人が多くいる。多く。死聖女にの働きを終えたら、大いなる悩みに入ります。ダニエル書12章の一節を見ると、国始まって以来、かつて見たことのない大いなる悩み。ところが、多くこのことを理解していない多くの人々が、生ける神の印を受け、悩みの時に保護される人々は、イエスの形を完全に反映していなければならない。で、大小と下巻の396ページから397ページにも、これ長いから言いませんが、キリストのような品性、仕上げられた品性を持つ民を14万4千と呼んでいるんです。キリストは、そう、思いにおいて完全であった。何の欲望がなかった。サタンのスキール、その、この、何の隙もキリストに見つけることができなかった。天の戒めを完全に守られた人は、イエス・キリストのみでした。14万4千は、同じように、神の、イエスの信仰を持って神の戒めを守るんですね。これが、悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態ですと書いています。 私たちの教会でね、こんなにイエス様が今どこで何をしておられるかという素晴らしい光が与えられているのに、理解している人は多くいると預言者は言っています。いつ14万4千は額に心に思いに印されるんでしょうか。教会の証6巻130ページ。今や、これ1902年に言われたんですね。間もなく生ける者の裁きという大いなる働きが始まろうとしているときに、我々の清められないままの野心が心を占領し、この危機に備える必要な教育を怠るように導かれているだろうか。教会員もそうだけれども、子供を持つ親たち、もう非常に時は短いです。浮かれ騒ぎしている時ではないんです。子供たちにも非常に厳粛なことがやってくるということを親たちは教えなければならない。ジングルベル、ジングルベルなんて歌って踊ってる時じゃない。教育、最後の真の教育しなければならない。獣の刻印あるいはその像を受けるか、それとも神の印を受けるかという一大決心がなされなければならない。というと、もう近未来に起こることです。スタディバイブル585ページ。主は私に恵みの期間が閉じられる前に獣の像がアメリカで作られるということをはっきり示された。なぜならそれは神の民のための大いなるテスト、最後のテスト。日本語に試練と訳してるけども、テストが来るからである。それによって彼らの永遠の運命が決定される。そう。永遠の運命を決定する獣の像、あるいは獣の刻印が強制される。これは神の民が印される前に受けなければならないテストである。というと、その恩恵化の前に獣の像があって、獣の刻印を強制する、永遠の運命を決定する大事件だというんです。そう、まあ図解してみますと、いつ14万4千は印を受けるかというと、再臨の前、もう霊感ではっきりしてる。恩恵期間の終了する前に、そして日曜遵守礼の強要されて、後に14万4千が出現するということです。ね。この14万4千が、こういうグループが出来上がると、今度は雅歌書6章の10節を見てみましょう。この東雲のように見えて、東雲というと、明けぼのね、朝、明けぼののように見えて、月のように、満月のように麗しく、太陽のように輝き恐るべきこと、旗を立てた軍勢、軍隊は誰かと質問されています。この雅歌6の実説はね、エレン・ホワイトがあちらこちらに最後の教会に適用しています。国と指導者、これは下巻だったかな、326ページ。教会はキリストの義の武具をまとって最後の総統を始めなければならないと言って、この雅歌 6章の10節を引用しています。全世界に出て行って勝利をすべく14万4千人は旗を立てた軍勢のようなグループ。そう。この14万4千というのは、心に額に印された14万4千というのは、特別な働き、役割が与えられています。このグループが出現しないと、イエス・キリストおいでになれないんです。14万4千は最後の戦いに勝利するグループ。大いなる悩みを通過する。神のご神聖、神の律法を全宇宙に擁護する。神は愛であり、神は公正であられるということ。神のみが全世界を平和にする王の王、主の主であるということを擁護する。そして彼らは生きて主を迎える14万4千。だから、子供も持っている人たちはね、最高の高等教育、このことのために目標として教育をしつけをしなければならないです。これエレン・G・ホワイトが言ってる言葉ですから。そう。そして最後の戦い、スタディバイブル新約聖書703ページ。地が黙示録18章の天使の栄光で明るくされるとき、善と悪との宗教的所要所はまどろみから目覚める。たくさんの宗教がこの地球上にある。そしてそのとき、真の教会も、そしてサタンの手下どもの作った宗教も目覚める。そして生ける神の軍隊が出陣するであろうと書いた。この画家書の画家の8の6にはこれから黙示録に書いてあるようにかつてない迫害がやってきます。まあ、初代教会も、中世時代も、大迫害の時代でありました。そう。だけれども、かつてなかったほどの悩みの時、迫害の時がやってきます。八章の6節もう一度言いますよ。私はあなたをの心において陰のようにし、つまり心が完全に罪から清められて、もう完成という意味の陰です。で、今度考えたことは、あなたの腕において陰のようにしてください。ここからです。大迫害が来るということ。愛は死のように強く、妬みは墓のように残酷だからです。愛と妬み、対照してますね。そのきらめきは火のきらめき、最も激しい炎です。愛は大水、これ迫害のことです。大水も消すことができない。洪水も溺れさせることができない。キリストの愛によって額に心に印された人たちはキリストの愛を消すことできないというんですね。もし人がその家の財産をことごとく与えて愛に変えようとするならば痛く癒しめられるでしょう。そう。 どんな財宝も、財産、愛がなければ、一切は無であると、パウロはコリント第一の手紙の13章に言いましたね。で、このあなたの腕において印のようにして、腕ですね、どういう意味かちょっと面白いなと思いました。そのマリアン・ベリーさんは実に聖句と聖句、黙示録、聖書全体から言葉一つ一つ聖書から解釈して、非常に面白いです。この腕というのはヘブル語でゾーラというそうです。英語ではアームですね、これアーム、あるいは軍隊の意味のアーミーもここから来ている、アーミー、そしてアーモール、保護具、あるいは鎧、軍隊、戦いに関する用語なんですね。沖縄にはこの、武器がなかったから腕で戦ったね。これ空手という空手、腕、戦いに使う、ね、空手といった詩編77編の13節から15節、神よ、あなたの道は正常にあり、我らの神にのように大いなる神は誰か。14節、あなたは屈指き御業を行われる神である。あなたは諸々の民の間にその大能を表し、その腕を持って我らの民をあがない、腕を持ってあがなう、ヤコブとヨセフの子らをあがなうというんですね。イザヤ59章の16節、主は人のないのを見、取りなすもののないのに驚かれた。そこでご自分の腕、カイナと見ますね。カイナは古い言葉だそうです。腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。腕、神の腕、大能の御力によって民を罪から完全に救い出す。あるいは悪から救い出す。腕という言葉を使っているんですね。そう、新改訳ではカイナと使ってますね。はい、で、最後の戦いはこの間見せましたように、神の戒めを守り、この女の残りの子らですから、最後の教会、レムナントという意味です。最後の教会に戦いを挑んでくる。ハルマゲドンの戦いです。ね。このキリストの花嫁は、教会は武装してます。キリストの義で。主は我らの義。対照的にね、これ面白いなと思う。このローマ法王のこと、法教のことね、テサロニケ第二の手紙の2章の3節のね、罪の人、英語では罪の人、不法の人と書いてあります。しかし勝利するのは主は我らの義。どちらが勝利するかというと、彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。これがね、 ハルマゲドンの戦いです。ハルマゲドンの戦いを、曲解している人たちがたくさん教会の中にいます。真理と偽り、神の権威と、そして、悪のサタンの権威。もっと詳しく言うと、神の権威を表している7日目安息日か、そして法王教の権威の印である日曜日かという、この問題で戦いが展開されるんですね。14万4000は特別な祝福を受けます。特別な役割を果たします。それは神のご品性、律法は守れるということ。イエス様が完全に神様の律法を守られたように、14万4000は完全にイエス様の律法を守り、イエス様の見姿、見形、ご品性を反映する、再現するんですね。そう。まあ、14万4千人のことばっかり話しておりましたが、あの日曜休業礼の迫害の時に自分は立てるだろうか、あるいは14万4千人のにインされるグループに入れないんじゃないかという不安、恐怖を持っている人たちがいます。しかしこのキリストが、大祭司キリストが、これは生ける者の裁きではありますけれども、あるいは最後の贖い、罪の除去でありますが、死んだ人はどうなるんでしょう。そう。ね。世俗的なものが取り除かれる。大祖的平安の395ページ。この大いなる悩みの時にね、この世俗的なものも取り除かれるという言葉が書いてあるから、あ、これは大いなる悩みの章に書いてあるから、これは罪じゃないんだろうという人もいます。私もそう思っていました。けども、国と指導者下巻を見ると、195ページを見ると、これも恩恵観の前に取り除かれなければならない。エレン・ホワイトは、世俗的なもの、earthliness、この地上的なもの、これも、これ、と一緒にいつもセルフィッシュネス、自己主義と同じように使ってる。自己主義は罪ですね。だからこれも取り除かれると言うんです。罪の除去、イエスの御形を完全に表す。もう二度と汚されない。そして永遠に安全なものとして、もう生ける神の印が額に押される。額に、それは後の雨によるということを書いてます。生きて死を迎える人たち、じゃあ死んで死を迎える人たちのためにも、イエス様は死聖所で最後の贖いをしていらっしゃると、初代文集の何ページか、414ページに書いてますね。そう、死んで死を迎える人たちのために、これは先の雨で、全て知っている限り罪から解放してくださる。そう。そして先の雨で必ず復活して死を迎えるというガランティー、保証が与えられているんです。ここで、 初代文集ですね、415ページ。第三天使の使命は、天の聖女を指して、最後のこの死聖女に人々を向けると言いましたね。で、死聖女で生ける者の人たちのためばかりでなくて、死んだ人たちのためにも最後の贖い、罪の除去というのをするんです。知らずして神の戒めを破った人々のために最後の注法をしておられる。この食材は生きている義人と共に死んだ義人のためにも行われる。そう。だから彼らがイエス様の再臨の時にどういうふうになるかというと、これは上の方は生きて死を迎える人たちの経験です。彼らは調査審判、各自一人一人裁かれる。ところがね、この間島田先生が、裁きは怖い、徹底的に言葉、行動、そして機会があれば犯すであろう罪、動機、全部裁かれるから。裁きの時は来た、みんな裁かれるよということだけ説いたら、若者たちは教会から出ていく、怖くて。先生、裁きは永遠の福音って書いてますよね。何が福音かというと、最後の贖い、悔い改めと信仰をご覧になって罪を全部除去する、再び思い出すことができないほど、こんな福音先生ありますかと言った。そうですね、信仰による義人のフルエンドカンプリート、完全に十分な成就ですよ。立ち上がってね、私もそう信じますって握手しました。そう、最後の贖いを解かなければ、裁きだけ解くと、これは福音ではなくなる。後の雨、神の因、品性、完成、天の死聖女でこの働きをして、花嫁が完成されると、花婿は迎えにおいでになるんですね。そう。で、死んだ人はじゃあどうなるか。死んだ人は、ここ見てください。ここね、もし罪思い出したり、罪犯したならばね、在籍、良心にチクチク感じたら、すぐイエス様に告白したら、瞬間的にイエス様は義人なさって許される。そして心は、良心はすすがれる。こういう状態で生ける者は裁きに臨むんです。日曜休業礼の前に、日曜準修礼強要される前に、こういう状態。先天的な、後天的な悪癖、罪、全部イエス様に告白して、良心にすすがれていなければ、最後のこの祝福を受けることができない。で、死んだ人たちは、先の雨で、知っている罪、全部清められていなければなる。そして、墓に眠る準備をしなければならないんです。まだ完全になってないね。なってない。だけど、死者のためにも、最後の贖いがなされるから、死んで眠っているのに、彼らの記録は天にあって、そして、憐れみ深いイエス様は、彼らが生きていた時に、知っている限り、罪を告白していたならば、知らないで隠されていた罪、 全部除去されて消されて復活するときには、ここ見てください、心も額もイエス様と同じになる。そして体は朽ちない不朽の体に変えられる。アダムが罪を犯す前の状態。そう。ここでわかりますね。生きて死を迎える花嫁の経験。これが14万4千人。死んで死を迎える花嫁たちは、眠っている間に、死んで眠っている間に、彼らの罪は除去されて、完全な品性で復活する。イエス様と全く似た品性になる。だから、画家で3回、用いている言葉があります。画家詩を見ると、ね、愛のおのずから起きる時まで、ことさらに呼び覚ますことも、覚ますこともないように、って言って、2の7節、3の5節、同じ言葉があります。そして8章の7節、同じこと。愛に目覚めて、花婿イエス様の愛に完全に応答する。その時、品性の完成、愛の完成。イエス様は迎えにおいでになるんですね。パウロ、もう眠りについたパウロ、彼はこう言ってます。ローマ8章の35節、誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか、患難か苦悩か迫害か飢えか裸か苦難か剣か、私たちはあなたのために終日死に定められており、葬られる子 羊のように見られると書いてある通りである。37節、しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りある。私は確信すると言ってます。何を確信する？死も、生も、天使も、支配者も、現在のものも将来のものも、力あるものも、どんな政治権力も、宗教権力も、高いものも深いものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。なんという素晴らしい。かつてはサタンの手下であったサウロが、こんなに素晴らしい確信を持って死の眠りについた。必ずあの人ポーロに我々再会することができる。あなたは私を愛するか、これから歌う歌、うん、キリストには変えられません。心から心から キリストの愛に応答して歌いましょう。
Thank you.
憐み深い天皇とおさま、これほど塵に等しい、虫に等しい私たちを愛してくださるあなたの愛、そしてキリストご自身の血を流してまでも私たちの身代わりとなって死んでくださって永遠の命を与えてくださる、その恩愛に心から応えたいと思います。このようにこれほど私たちを愛してくれるものはどこにあるでしょうか。永遠の愛の絆で私たちを最後まで導いてください。そして花婿がおいでになるとき、頭を垂れていらっしゃる一人一人、しもべも含めて、どうか私たちは待ち望めり、これは我らの主であると心から花婿イエス様を迎えることができますように。大祭司イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。